皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
キタキタカフェ第241回です。
はい、
収録しているのが12月9日なんですが、だいぶ寒くなりましたね。
だいぶ寒いよ。びっくりするぐらい寒いんだけど。
先週に比べても今朝はかなり寒くなって、うちの方もね、まあ雪が降るとかじゃないけど、朝起きたら、いや、寒い寒いって言って、すぐファンヒータースイッチオンしないと。ヒーっていう感じで。今もね、収録自分の部屋でやってるんですが、一応暖房つけてるけど、手が冷たいというか。
ねえ、なんだろうね。なんか、北海道のがあったかいと思っちゃう。
いやいや、それはないと思う。いや、ついさっきも天気予報見たけど、やっぱり北海道最低気温とか、北九州とは比較にならないし、まあそもそも雪積もってるしさ、向こうは。
まあね。
いや、ほんと北海道の人、すごいなと思うね、改めて。
でもね、あれなんだよね、もうほぼほぼ外に出ないからさ、北海道民って。だいたい家の中か、車の中か、店の中か、会社の中か、みたいな、どっかの中にいるからさ。
まあそう言いつつも、やっぱりその会社に行くならね、家から会社まで何とかして行くわけでしょ。
だからもうなるべく、だからもうなんていうの、冬はさ、あれなんだよね、こうリモコンでピッてやって、温めとくんだよ、車の中を先に。
あ、なるほど。
そうそうそう。でもう家から出て車行ってもすぐ温かいって言って、温かいまま乗れるわけ。
そうしないと無理よね。
無理無理無理無理。だって手、死ぬよ。だってあの冷たいハンドル握ってたら。
あ、そういやさ、自分が免許を取った時、もう40年ぐらい前の話だけど、その時中古の軽を買って、で、冬場とか雪が降るような時は、やっぱりね、動きが悪いから最初エンジンかけてしばらく、時間を置いて程よく温まってから動き出したような気がしたね。
いや、そしてね、車にもいいんだってね。急にさ、こうエンジンかけてすぐ冷たいまま走るより、ちょっと温めた方が車にとってもいいらしいね。
今の車はね、まあ性能がいいからね、いきなりかけて走ったところで、まあ壊れるってことはなかなかないけど、昔はね、特に軽自動車なんか、自分が免許取った頃、軽自動車ってまだ660じゃなかったもんね。排気量が。
それよりもう一回りちっちゃいんだっけ ?400 いくらとかだっけ。そうそうそう。
当時は、軽だったらまだエアコンもあんまりついてなかった、そもそも。
そしてあれでしょ?手動でしょ?窓が。
そうそう。で、パワーがないからエアコンつけたら坂道とか登らなくなるっていうぐらいね。
ああ。へえ。
当時、まあ最初の職場にも、その職場専用の車って何台かね、あったわけやけど、業務用で使えるやつが。それ確かね、エアコンやっぱりなかったですよ、最初から。
そうなんだ。
北九州市内走るときに、まあ、普通の道は全然問題なく走るんだけど、そうね、北九州の戸畑区と若松区の間に道海湾というね、大きい、まあ、海、入り江があって、その上若戸橋という大きい橋がかかってるけど、これまあずっとね、長い坂道を登っていくような形になるんだけど、これ登るときとか、当時の軽だったら、なんか目いっぱいアクセル踏み込まないと走ってくれないみたいな、特にその二人乗ったり三人乗ったりしたら、それぐらい当時の軽は非力で、それにエアコンをつけようものならですよ。大変ですよ、
確かに。
だからそのうちね、660cc に変わって、車が変わった時に、おー、軽がこんなに馬力あるんだ、こんなに走るんだ、軽でもエアコンつけて坂道登れるんだ、みたいな。それぐらいね、もう今の人わかんないだろうけど、660cc になった時は感動でしたよ。
すごいよね。だから今から考えたら昔、本当なんか、逆にすごい車乗ってたなと思うよね。
自分がまだ小学生の頃とか、昭和40年代だからエアコンついてないわけですよ。 それに夏休みとか家族4人乗ってちっこい車に、エアコンなしに北九州から宮崎とか鹿児島に行ってたんですよ。家族旅行で。当時は今みたいな高速道路がまだ整備されてないんですよ。東九州道とかない時代で、もうずーっと国道を走っていくわけですよ。いや、今考えたらさ、まあこっちは子供だったからね、わからなかったけど、いや、父親大変だったろうなと思って運転。
いや、すごいね。えらい時間かかったろうね。
夜中ね、もう3時頃に出てさ。できるだけ暑くなる前に、走っていくみたいな感じで、で、夜中だったらね、車少ないし。
そうね。
今さ、自分の車でエアコン切って、国道走って鹿児島まで行けって言われたらもう絶対嫌だよ。
いや、いや、無理よ。いや、まあさ、まあ、昔も暑かったんだろうけど、だって暑さがだって今違うじゃん、そもそも。
まあ、百歩譲って、まあ、エアコンはつけるにしても、それでも国道走って北九州から鹿児島は行きたくないよね。
確かに。
何時間かかるんだ?6 時間?いやー、そんなもんじゃない。もっとかかるだろうね、きっと。
まあ、6時間ぐらいって言っても、私は別に、まあ、6時間か、ちょっとめんどくさいと思うけど、走れないことはないけど、普段乗らない人が6時間走るって言ったら、相当厳しいよね。
で、しかもね、信号もあってさ、車もね、バンバン走っててさ。まあそうなると高いでもね、まあ高速道路ありがたいなと思うけどね。
そうね。
まあ行った先がね、都会だったら、ね、それこそ大阪とか名古屋とかだったらさ、まあ地下鉄もあるし、公共交通機関もあるしさ、全然いいんだけど、田舎の方だとやっぱ車ないとさ。
無理だね。
どうならないもんね。ということをね、最近、ちょっとテレビとかね、YouTube の動画を見て思いましたよ。
いや、私だって今無理だもん、車ないと。いや、やっぱ車欲しいなぁと思う。
レンタカーか何か使ってるの?
そうそう。いや、まあ普段はバスで通勤してるけど、なんか、時たまこう、ね、買い物行ったりとかさ、ちょっと遠く行きたいと思った時はレンタカーを借りてさ、行くんだけど、まあその時にまとめ買いとかして、
やっぱさ、今、路線バスが減ったじゃないですか。田舎の方だったらもう路線自体がね、もうなくなってるし。やっぱね、車がないと買い物行けないしさ。その一方でね、高齢者の人がね、いろいろアクセルとブレーキ踏み間違えるっていう事故も起こってるし。まあね、お年寄りは車乗るなっていう、単純にこう決めつける意見もいっぱいあるけど、でも車ないとね、地方にいたら生きていけないんだよね、本当に。
もうだからあれだよ、お年寄りとバスはもう無人運転、もう強制的になんかね、与えちゃえばいいのにね、さっさとあれしてさ、開発かなんかして。まあ開発はされてんだろうけどさ。
もうちょっとだろうね、あと何年かしたらもう完全に実用化になるだろうけど、そうしないとさ。うちですらさ、一番近いスーパーまで歩いて行けって言ったら、やっぱり15分ぐらいかかるんですよ。で、買い物して今度はその重たい荷物持ってさ、えっちらおっちら歩いて帰ってこれるかってなったら。
帰りがね、
一応、まあそこそこ都会の北九州に住んでる私ですらそんな感じですからね。まあね、そら、スーパーの隣にでも住んどきゃね、いいんだろうけど。まあ、他界したうちの母親が住んでた高齢者向けのマンションって、本当に隣がスーパーだったんですよ。雨降っても傘ささなくても大丈夫ぐらいの距離で。
いいね。
それは、それ羨ましかったなと思って。本当にね、将来年取って、そういうとこに住まないといけない、そうなった時はね。まあ、なかなかないんだろうけどね。そのスーパーの隣にね、そういった高齢者の、マンションとか、そう簡単にはないだろうけど。
いやー、ないだろうけどっていうか、まあ、作んないともうダメじゃない、もう。
これ今、食材とか買ったらね、宅配してくれるスーパーとかもあるけどね。
あるけど高いんだよね、やっぱね。
でもね、もう高齢者一人暮らしとかなったら、もうそれでも使わざるを得ないのかな、とね。
いや、まあ、まあ、それもあるしさ、あれもあるじゃん、なんかお弁当宅配もあるじゃん。
あるある。
まあ、それもちょっと割高っちゃ割高だけどさ。
うん。
まあ、そういうのをちょっと駆使して料理が難しくなってきたとかさ、包丁とかも危ないからさ。
うち、義理の母親のところを、宅配のお弁当使ってるんですよ。まあ、毎日じゃないけどね。まあ、そういうのでなんとかね、しのいでますけれどね。いや、もう、年取るとこういう話題ばっかりですね。
いや、もうしょうがないね。自然とそういう話題になっちゃうもんね。
まあ、かくいう自分がね、もうすぐそういった、弁当のサービスを使ったりさ、もうデイサービスに行き始めましたとかさ。
まあ、いいのよ。聞いてる方もさ、聞いてるみんなも一緒に年取っていく
そうね。まあ、おそらくこの番組、10代の人とか聞いてないと思うしさ。
から。いや、聞かんだろう。なんだよ、このおっさん、おばさんみたいな。
なんかこのね、今の流行りのネタとか言わないしさ。
言わないっつうか知らないしね。
そう、知らない。テレビ見てて、アイドルとか出てきても、もう全くもってわかんないしさ。
わ かんないね。
名前は分かってても顔が一致しないとかさ。
そうそう。
もうそんなんばっかりで。
まあ、かろうじて話題、今時の話題に触れるって言ったら、まあ、アニメか映画かみたいな感じだもんね。それぐらいって。
まあ、そうね。そうそう、アニメといえば、この前、あれを見たんですよ。ディズニーのモアナと伝説の海2を。行ったんですよ、映画館に。平日金曜日の午前中。まあ、だからお客さん少ないわけですよ。当然。自分がネットで予約していくんですけれども、まあ大体映画館だと真ん中あたりの席を取ることが多いんですね。で、自分がネットで排席表を見て予約した時には、ちょうど真ん中あたり、まだそんなに人がいないし、ね、誰か知らん人の横にとか絶対行きたくないから、あ、ここだったら、まあ前誰もいないからいいなと思ってポチッとして、で、映画館に行って座ってたら、ぼちぼち他のお客さんも入ってきて、自分の真ん前の席に、多分20代ぐらいの男女がポンと座ったわけですよ。席いっぱいまだ空いてるのによ。まあいいけどね。でもなんかね、ちょっと一瞬、なんか、ムカッと来たわけですよ。なぜかって言ったらさ、ポップコーンとか買ってさ、二人で一つのポップコーンを分けて食べたりしてるわけですよ。ぺちゃくちゃ喋ったりはね、してないけど、さすがに。で、一瞬なんかね、それでもなんかこう、ムカッとしてさ、後ろから椅子蹴ってやろうかなと思ったけどさ、
やめなさいよ。
そうそう、映画館の上映前にさ、そういうの注意書きやないけど、あるじゃないですか。ね、前の椅子を蹴らないでくださいね、とかね、外から食べ物を持ち込まないでくださいね、とかさ。まあ、それがあるからね、椅子を蹴ることはぐっとこらえて、まあ画面に一生懸命集中したんですけどね。
脳内では蹴ってたけどね。
なんでこの席いっぱい空いてるのに俺の真ん前におるんだよと。もう一列ぐらい間を空けろよと。
確かにね。
いや、ほんとそうなのよ。ガラガラで、で、しかも最初に自分の方が席を押さえとるのにさ、なんで自分の真ん前にこいつら座るんかいなと思ったわけですよ、おっさんは。まあそらさ、ディズニーのモアナをね、もう60のおっさんが一人で見に行くのはそら、傍から見たらなんじゃと思われるかもしれないけれども。でもさ、とね、ずっと心の中でつぶやきながら見てました。
それも大丈夫？集中できたの？それ映画に。
いや、映画始まったらね、もう場内が暗くなったらいいんですけど。
あ、それまでね。
で、映画が終わって場内が明るくなったらね、またムカつきそうになってからさっさかで、こっちが先に出ましたけどね。まあ、一応、大人の対応をしましたけれども。
そうだね。
いや、これで例えばさ、上映中にスマホを出したりしようものならさ、首絞めようかと思ったけど、まあそういうこともなく。
それはあかんね。やったらね。
でもたまにいるもんね、やっぱりさ。
いるね。
外行けよと。そんなにスマホ見たいならと。
いや、ほん
と
と
い
思
うう よ
ね。
ね。あと、なんか、まあ結構喋るというか、なんかね、小声でちょこちょこ喋ってる人もいるしさ、たまに。もう外行けと。
いや、ほんとに。
俺は金を払ってお前らのおしゃべりを聞きに来たわけじゃねえんだぞと。
いや、ほんとだよ。マジ
ねえ。
で。
ざけんなよと本当にね思うんですけど、まあそういうことは思っても口にはしませんけどね。一応大人の対応してますけど。
今日いいね、ブラックオーバーさん出てるね。
いやー、ちょっとそのモアナの件がね、本当にね、頭に来たんですよ。映画はね、めちゃくちゃ良かったし、映像もめちゃくちゃ綺麗だったし、歌も良かったし、作品としては最高だったのに、
うん、
もうちょっと邪魔された気分になってさ。
うんうん、
向こうがね、先に席を取ったら自分絶対一列ぐらい開けて、後ろに座ってたはずなんですよ。まあ、真ん前にしておるの嫌だから。
うん、うん、私も嫌だわ。うん、
席がびっしり埋まってて、ね、どうしようもないっていうなら仕方がないけどさ。
うん。
まあ皆様方もね、まあ映画を見るときには、マナーを守って。
はい。
周囲の席の空き状況もちゃんと確認した上で。
うん。
あとはね、映画館でイチャつかないように。
いや、見せつけに、まあ目の前に座ったわけでもないだろうよ。
まあその二組がさ、後ろにいたならまあいいんですよ。
うん。
もう完璧にスクリーンに集中できるからさ。
うん、うん、うん。
前にいるとさ、やっぱ、どうしてもこう、見えちゃうところがあるわけじゃないですか。
まあね、視界には入るわね。
そうなんですよ。
うん。
はあ、やだやだ。こういうことをポッドキャストで喋ってる自分が嫌になりますわ、本当に。
そのうちそれがエスカレートしたら、老害って言われるようになるんだよ。
そうそうそう。老害って言われるからさ。いや、だからね、うん、北九州の片隅の方では純粋に映画の感想だけ喋ったんですよ。
うん。
当たり前にね。
うん、
でもこのモヤモヤが、溜まってるんでついついこっちで喋ってるという、うん、
ここ吐きだめ
そうそうそう、だってさ、これ一人喋りの番組でこういうこと言ってたら本当に悲しいというかさ、多分収録終わった後落ち込むと思うよ。で、もうこの音源ボツにしようと虚しいじゃん。
いや、でもね、これはね、一人喋りでこれ言ったらちょっと聞いてる方もおばさん大丈夫ってなっちゃうよね。
ないしはもう途中で停止ボタン押すよね。
うん、確かに。
そう思って、今日こちらの方で喋っております。
はい。
あ、よかった。愚痴を言える番組があって。
よかったね、復活して。
まあすいません、自分の方が長々喋りましたけど、うさこはこの一週間なんかありました？
いや、なんかあったっていうか、まあ、今日のグリーンの話でもしようか。ホワイトグリーンの話。
ちょうどその絡みで、またハッシュタグで感想をいただいてますんで、先にそっちを紹介してから行きましょうかね。
そうだね。
そしたらまずはですね、これはスポティファイの方で感想をいただきました。
うん。
マッシュアットマークキノコハウス平本さんからですね。
はい。
グリーンさんがホワイトだの、ブラックだの、わらわら。緑なのに本当は何色なんですか、わらわら。横浜ですけど、大場さんにはお会いしたことないなぁ、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
自分、横浜は生まれてこの方行ったことないんですよ。
私一回だけあるな、横浜。
まあね、いつか行ってみたいなぁと思いつつも、やっぱりそれなりに距離があるしね。
うん。
まあ、東京もね、本当にしばらく行ってないんで。
うん。
名古屋より東側というか、向こう側というか、
うんうん、
あちらはもうね、10年20年足を踏み入れてないんですよ。
なかなかね、
まあ、東京もね、昔は仕事でちょくちょく行ってたけど、それがなくなったらプライベートで行くあれがあんまりないというか、まあ、正直人混みがあんまり好きじゃないんで、
うん、
そんなにね、行こうという気にはならなかったんですが、
うん、
そろそろ行ってもいいかなと思いつつも、あとはまあタイミングとお金の問題だけですね。
うん、
まあでも今ね、海外からのお客さんも多いしね。
そうね。
次はですね、グリーンさんとナオさんから別々にいただきましたんで、まとめてまず紹介しましょうかね。
うん、はい。
はい、まずグリーンさんからですね。ホワイトなグリーンとか、もう何色だかもうわからない。うさこさん、ホワイトに見える人ほど、めっちゃブラックだったりするから注意して、ほどほどにブラックな方が信用できるんですよ。ほら、僕のように。そして、ナオさんから、どうも、40になりました若造です。漂白したホワイトグリーン、真剣に悩みます。顔で選んではいないのですが、じゃあなんで選んだのよ、と言われるとわからず、逆に私の行動を許せるかどうかな気もします。 でもでもうさこさんと会うならありかも。念のため詳細を LINE してくだ。括弧文字数といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、まあご夫婦で別々に感想を送っていただけるというのもありがたいことでございます。
うん。
うん、なおさんは顔では選んでないのですが、じゃあなんで選んだのよと言われるとわからず。なんでですかね。何が良かったんでしょうか。
何が良かったんかわからん。なんだろうね。何が良くてわかん、あれだったんだかわかんないけど、結婚したっていう人いっぱいいるんだろうね、きっとね。わかんないけど。なんか明確にさ、顔が好きとかさ、なんか優しいから結婚したとかさ、あるだろうけど、顔なんて年取ったらだんだん変わってくしさ、優しいのもさ、なんか、優しいから結婚するってなんか、理由としてすごいなんか、ざっくりじゃん。
まあ自分もそうだけど、具体的に何がどうしてどう、こうなったかっていうのは、ぶっちゃけ説明はしづらいところはありますよね。
でもこの人と結婚してもいいってなんか決めてっていうかなんか、この人だったら結婚しても大丈夫だなっていう何かがあったから結婚するんでしょ？
うん、まあそらそうよね。もう最初からね、会わないとか嫌な相手とは絶対ね、結婚しないし。いや、だから、なおさんから見てのグリーンさんがどうだったかというのはね。
いや、だから、あれじゃない？なおさんの行動をどこまで許してくれたから、グリーンが結婚したとか。
どちらかといったら、グリーンの行動をなおさんが許してくれるかという気もしなくはないんだけれども。
いや、表向きそう見えてるけど、裏では逆かもしれないじゃん。見えないとこで。
真夜中に眠い眠いと言いつつ収録したりするのも、
うん。
あれはやっぱり嫌よ嫌よも好きのうちということですかね。
まあでしょうね。あんま言いたくないけど、まあでしょうね。
我々にはまだこうわからないところがね、多々あるんでしょうね、きっと。
いや、わかんない。グリーンのいいとこってよくわかんないけど。ごめん。
よくよく考えると人の旦那のことをむちゃくちゃ言ってますよ、我々。
いや、あのね、もうね、本当にね、これはね、グリーンだからね、できるんであっても、他の人だったら絶対ネタにできないじゃん、怒られそうで、本当に。
まあ、グリーンさんの場合、ね、どれだけいじられようがさ、どれだけバリ雑言浴びせられようがさ、自分のことを話題にしてくれたらもうそれだけでもう万歳する人だから大丈夫でしょ。
もう自分のことをね、ネタにしてくれてありがとうって思ってるからでしょ。もうネタだって分かってくれるからね、そうそう言えるんだよ。
我々も全くね、会ったこともない人についてこんなことは言えませんしね。当然ながら。
だってこれがさ、マジさんだったら絶対言えないよ。
言えないよ。言えないよ、そんなこと。まあでも、グリーンさんもね、自分がブラックということはもうちゃんと自覚してるようで。
うん。
ホワイトかブラックかと言ったらやっぱりブラックだろうし、まあサクシーグリーンとね、一時期言われてましたし。
そうね。なんかさ、本当になんか、ナイフみたいな人だよね。シュッシュってなんか切れるみたいな、その。
こと、ポッドキャストに関しては非常に、なんていうのね、鋭いというかさ。
うん。
切れ味鋭くさ。ね。うん、だから、もう確実にさ、リスナー数がドーンと、増えるようなさ、朗読の時間とか、きっちり企画してやるわけじゃないですか。
うん。
ね。で、うん、コンビニエンスなチキンたちのね、プロデュースをやったりとかさ、うん、ディレクターか、とかね、うん、まあ、切れない長電話やったりとかさ。
うん。
ね、あとツイキャスとかで延々喋ったりもしてたしさ。
うん。
そういうところも切れ味抜群のね、ナイフみたいな人だけど、それ以外の私生活はかなりポンコツだということを、まあね、なおさん言ってたから、きっとそうなんでしょう。
いや、ポンコツ具合はうちらも知ってんじゃん、だって。
だから、うちらが知ってる以上のことを多分、なおさんは毎日目にしてるから、きっと大変なんだろうな。
ああ、大変だろうね。もうだから、でかい子供だって言うんだよ。
これ前も言ったかな、自分がなおさんと初めて会ったのが、名古屋のシネマスコーレであった、なんであの時感謝祭。
うん、
あの日だったんですよね。
うん、
あれ、2019年の6月だったかな。
うん、
その あれ、それの1ヶ月か2ヶ月ぐらい前に、グリーンさんが、ナオさんと付き合い始めました。確か番組で紹介したんだよね。
うん。
で、そのすぐ後ぐらいで、自分も名古屋へ行ったグリーンさんが、ナオさんも連れて行きますからよろしくって連絡あって、で、うん、当日自分の方が先に名古屋に着いたから、新幹線の改札口まで、お迎えに行ったんですよ。
うん。
だからグリーンさんとナオさんと、A ちゃんと、まだね、当時ひーちゃん生まれてなかったから、出てきて、うん、初めまして、挨拶して。
うん、
で、そこから、名古屋駅から、じゃあ今日の会場のシネマスコレちょっとご案内しましょうとか言って、こう歩いて、喋りながら歩いて行ってたんですけれども、
うん、
うさこも知ってるように、駅からシネマスコレってね、ほんと近いんだけれども、
うん、
もうそこでのこのね、ナオさんとグリーンさんの、まあまだ当時結婚はね、してなかったけれども、
うん、
まあ、そこの二人の会話とか、態度を見た段階でね、あ、うん、もうどちらがさ、主導権握っとるかっていうのもすぐ分かって、
うん、
グリーンさんがね、もういいダクダクと、うん、はいはいみたいな感じでね、ナオさんに従ってたと。うん、まあ、口ではあれこれ言ってるけれども、もうなんかナオさんにベタ惚れでさ、
うん、
もうご主人様好きにしてくださいみたいな感じでね。
まあね、うん。
ああ、グリーンさんもこうなんだということを、その時思いましたよ。
そうね、
うん。なんか、幸せなカップルを目の前で見せられてね。
うん。
うん。まあ、さっきの話じゃないけど、後ろから蹴ってやろうかと一瞬思いましたけれども。
ね、本当だね。もうね。ぶっ飛ばしたいけどね。
まあ、ちなみにね、その日、感謝祭が始まる前ね、シネマスコーレの横の電柱の陰から、うさこがじっとこちらを眺めていたというね。
そうだね。うん。
ことがありましたね、あの時。
うん。懐かしいね。うん。
もう5年以上前のことですよ。
ねえ。
もうね、コロナ禍の前の話ですからね。
うん。
はい。そして、次に感想をいただいたのが、昨夜さんからなんですが、三ついただいたので、もう、まとめてご紹介しますね。
はい。
まず一つ目。はーい、名前を書いた人です。二つ目。一生分のパンの耳、適量のパンの耳というパワーワード。早く治るといいですね。そして三つ目。喜んでいただけるならいくらでも言います。うさこさんは可愛い。大場さんはイケボ。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回の話の中で、ポッドキャストの配信者の人で、名前変えた人が、確かいますよね、みたいなことをね、言いましたけれども。
うん。うん、
そうです。私、その時はすっかり忘れてたけど、昨夜さんも名前変えた人やったんですよね。
そうなんだ。
うん。以前別の名前で、お二人で番組やってたんですよ。もう今それ終わってますけど。
うん、
で、この前喋った時に昨夜さんのことは全く念頭になくて、
うん、
今回このハッシュタグいただいて、あ、そういえばと思い出したんですけど、
うん、
じゃあ昨夜さんの前の名前が何やったっけっていうのはすっかりね、忘れちゃいまして、思い出せません。
うん。私も今聞いて、聞きながらふっと思い出したけど、前の名前なんだっけな、みたいな。覚えてないけど。
昔からね、昨夜さんのこと知ってる方であれば、当時のこともね、ご存知だと思いますけれども。まあそういうことがあったということで。ね、うん、はい。
はい。
はい。で、一生分のパンの耳というね、パワーワード。
うん。うん、
意味わかんないよね。一生分のパンの耳って何って。
普通言わないよね。
一生分のパンっていうのも言わないけど、何をどう計算したら一生分のパンの耳っていうのが決められるか。じゃあ適量って何というね。
いや、それはね、まあ、個人差の体のね、あれには体質もあるからさ。それぞれ自分に合った適量のパンの耳の量があるからさ。あと一生分のパンの耳もね、人それぞれ一生分のパンはこのぐらいっていうね、あるじゃん、量が。
まあ、考えたらさ、まあ我々日本人だから、ご飯はね、うん、お米はいくら食べてもさ、さあ食べ過ぎりゃ太るという話はあるけど、
うん、
食べ過ぎたからアレルギーが出たとかさ、ね、うん、それこそ、ね、手が黄色くなったとかさ、まあ、そういう症状は出ないじゃないですか。
うん、そうね。
まあ、そらパンは加工品だから、やっぱ何かね、大量に取ると、そういったね、影響が出るのかもしれませんけれども。 まあ、そう思うと何事もね、うん、ほどほどがいいかなと。
そうだね。
まあ、気をつけていただきたいということと、うん、そしてうさこさんは可愛いと。
うん。もちろん。
はい。まあ、そこはちょっと私コメントはね、まあ、しませんけれども。
いいじゃん、大場さんだってイケボって言われてんだから。
まあ、ありがたいことですけどね。いや、もう桜屋さんもね、まあ、本当に素敵な女性でね。
うん。
何回かね、まあ、直接じゃなくてオンラインでお話したこともあるし、以前、うん、切れてる糸電話にもね、出ていただきましたし。
うん。
うん、あの声でね、お話しされたらもうたまないですよ。
そうね。桜屋さんは一回会ってみたい人だな。
いや、本当にね、お会いしたいんですよ。
うん。うん、
まあ、声だけじゃなくて、まあ、性格というかね、
うん、
佇まいと言いますか。
うん。
なんて言うんでしょうね。非常に、しっかりした女性で、でも可愛らしいところもあって、みたいなね。
うん、うん。可愛い。
いや、いつかね、機会があれば本当にね、お会いしたいと思いつつ、なかなかね。
なかなかね。
まあ、こう見えて我々二人とも、なんやかんやってもね、人見知りするね、タイプの人間で。
まあ、私以上に人見知りする人は、まあ、いないだろうけど。大場さんにすら人見知りするぐらいなのに。
うん。まあ、それはどうかと思うんだけどさ。何年一緒にやってんだよとは思うんだけれども。
うん。
言っても自分も正直人見知りの部類ですからね。
そう、そうなの？
いや、それはうさこ相手に人見知りっていうのはさすがにないけど。
うん。
やっぱり初対面の人とかとはね、あんまり積極的に喋らないタイプではあるんですよ。ただまあ、年を取った分ね、まあ、面の皮が厚くなってるから、普通に喋ってるようなふりはするんですけれども、内心はね、
うん、
人見知りなんですよ。
すごいね、うん。それができるだけでもすごいね。
自分は人見知りやないですよ、みたいな。ふり具はなんとかできるけど、実質は人見知りだから、うん、だから、例えばその、ポッドキャストのイベントとかで、
うん、
いっぱい人がいて、見知らぬ人にね、初めてお声掛けするとかなった時にはね、内心はめちゃくちゃ緊張してるんですよ。
本当。
うん。でも多分見た目は普通に喋ってるような感じにおそらくなってるんじゃないかと。
らしいよ、皆さん。
だから、今年もね、春に大阪でポッドキャストフリックス行きましたけれども。
うん。
あの時も、もう本当にね、緊張はしてたけれども、顔は笑顔で、みたいな感じで。ああそういえば、くだばな聞いてたら、きょうちゃんが、東京であったポッドキャストウィークエンドか。
うん。
あちらに行ったという話をね、してましたけれども。
へ
え。まあ、ああいうところに、行くとね、いや、なんとかね、自分も取り繕いつつもさ。
うん。
多分内心、いや、もう限界です、みたいな感じになってるんじゃないかな、と、人が多すぎると。と思うんですが、まあね、いい歳したおっさんが人見知りするっていうのはね、旗から見たらなんじゃいという感じなんで、表向きは平気な顔をしてますけどね。
うん。
それだけ繊細な人間だというふうに思っていただければ。
はい。はいはい。
適当に相槌打ちやがったな、本当に。まあいいですけどね。
私はもう平気なふりする、なんか平気なふりさえできないからさ。もう最初から本当に部屋の隅っこでじっとしてるみたいな感じだから。
だからね、さっき言ったそのシネマスコーレのね、横の電柱の階からじっとこちらを見てたという。これ何回もこの話この番組で言ってるけど、これ冗談じゃなくて本当にそうだったからですね、あの時。
うん。だってなんか、いやー、楽しそうだなーって。なんか、キラキラ輝いてんなーみんな。私なんかがあんな輪の中に入っちゃいけないんだろうなーと思って。こっから見てよみたいな感じで。
北海道から名古屋まで来てさ、
うん、
なんで電柱の階からこっち見てるんだよと。
いや、だってなんか、私なんかがあの中に入っちゃいけないんだみたいな。そんな雰囲気醸し出してるからちょっとあんなとこ行けよ、みたいな感じで。
だって自分が入り口のとこ立ってて、ふっと右側の方を振り返ったら電柱の階からうさこはじっとこっち見てるんだもん。びっくりしたわ、あの時。まあそういう、人見知りな我々がやってるこういった番組ですけれども、はい、
うん。
まあ世の中そういう人はね、多いんじゃないかと思うんですよ、実際はね。
そうだよね。うん。
まあ、口には出さずね、表には出さず。
うん、
はい。まあ、それでもね、まあ、歳を取ると、それなりにね、本当に面の皮が厚くなるんで、まあまあ、大人の対応はね、できるようになりましたけど。
うん。うんうん、
まあ、いつね、本当に大人になれるのか、わからない、というか、もう、分かった頃にはもうこの世にいないのかもしれませんけれども。
いや、だって、大場さんもその年でいつになったら大人になれるのかって。いつと思っちゃうよ。
なかなかの痛い発言ですけどね。いや、でも、心底大人になってないような気もしますけどね。
いや、いつまで経っても無理だと思うよ。なんか。
うん、
だって中身が止まってんだもん、子供のまんまで。
そうそう。言うてもさ、60にもなってさ、毎日アニメ見とるような人間とかさ、うちらが子供の頃のさ、60歳の人ってそんなこと絶対してなかったじゃん。
いやー、だって、私が子供の時にじいちゃんばあちゃんは、だって、ニュースか相撲しか見てなかったよ。
そうそう。うちの親だってそうだよ。本当にニュースと相撲と水戸黄門とかさ。
うん、そうそうそう。
そんな感じやったんやさ。
うん。
アニメでもさ、まあ、せいぜいサザエさんぐらいですよ。
うん、そうね。でもサザエさん、そうね。サザエさんってギリだね。
なのにさ、その息子はもう60も過ぎたと言うのにさ。
うん。
未だにアニメ見てるというね。
うん。
大人になってないよね。なんかあの世に行ったら父と母からお叱りを受けそうな気がしますけどね。
全く。
お前いい加減にしろやと。
ついに最後まで子供のまんまだったねとか言って。
あっちに行ったら、ちょっと親に謝りたいと思います。お父さんお母さんすいません。私こんな一生でしたと。
まず謝りから入るって。
そう。申し訳ないと。まず謝りましょう。
そうだね。まず懺悔だね。
まず懺悔。まあ今頃ね、うちの親も呆れ果ててることでしょう。うちのバカ息子は、と。はぁ、あ、しゃあないですね。
うん。しゃあない。
でもさ、まあそんな男とね、結婚したうちの妻ですよ。あの人はもともとオタクでも何でもなく、うん、まあ幼少期あんまり親から、あの、テレビを見せてもらってないというタイプやったんで、そういう人もね、そういうこと昨日ちょっと笑ったのが、
うん、
何かの話をしている途中で、
うん、
なんかのアニメ作品のね、
うん、
この絵作りの角度がなんとかかんとかとか、急に言い出して、
うん
なんかすごいオタクっぽい発言をし始めて、結婚して30年、ようやく君も一人前のオタクになったね、という話をね、しみじみとしたら、ものすごく嫌そうな顔しましたけどね。
ここに来てなんかもう毒されてきたみたいな。
私オタクじゃなかったのに、みたいな。あんたと結婚してなかったら絶対こんなに、ね、アニメとか見てないし、映画とかも見てないし、みたいな。私は被害者ですよみたいなことをね、よく言ってますけど。
まあでもその分ね、なんか新しい世界も知れて楽しいしね、うん、なんか、
うん、
みんなとも会えたしね、ポッドキャスターの皆様、うん、
世界広がったでしょうと、ね。オタクでポッドキャスターの旦那と結婚したね、まあそういう運命だったことをね、もう諦めていただきたいと。
そうだね。
そういう意味ではね、まあ、グリーンさんとナオさんとかね、お互い同じような立ち位置だったから、うん、まあ、よかったね、とね。
うん。うん。
ポッドキャストに対してはね、お互い理解があるし。
うん。
まあ、そういうことですよ。今週いただいた感想は以上でございますね。
はい。
なんか、今週もいろいろ、グリーンの悪口を言って終わりそうな気がしますけれども。
うん。そうね。あのね、うちのさ、ホワイトグリーンの話していい？ちょっと。
はいはい、どうぞ。
あのさ、私、この間ちょっとなんかね、全くなんかね、身に覚えないけどなんか失敗したんだよね、仕事でさ。
何その身に覚えがないっつうのは何？気がつかないところで結果的には失敗しちゃったと。
うん、あの、自分ではちゃんとして、うん、してたはずなのに、
うん。
なんか、これなんか違ってるけど、これどういうこととか言われて、
うん、
え、いや、ちゃんとやりましたけど、やったつもりでいたけどって思って、で、見たら、なってなかったんだよ。で、なんかね、なんでそうなったんだろうって自分でもよくわかんないような間違い方をしててさ、
うん。
で、まあ、でもね、失敗したから、まあ、それはそれですいませんみたいな感じだけど、 で、その時に、ホワイトグリーンがさ、来てさ、いや、これ、なんで失敗したのか、ちょっと、俺も見ていい？ちょっとなんか、二人でこう、原因を探ってさ、ここがこう違ったんだね、みたいな話をしてて。で、もうその時に、私もさ、なんかやっぱ、ちょっとこの仕事向いてないんじゃないかなと思って、いや、もう私ちょっともう無理かもって、もうこの仕事無理、向いてないかも、やめたいって言ったらさ、いや、なんでそんなこと言うの？大丈夫だからって。そんな落ち込まなくて大丈夫だよって。大丈夫大丈夫って。あんまり考え込まなくていいよって。だってこれ、ね、わざとじゃないし、パソコンがなんかバグって変な風になったかもしんないでしょって。だから気にしなくていいよって。君はなんていいやつなんだ。本当に漂白されたグリーンだなと思って。
素晴らしい、いい人だね。
なんかね、私本当この年までさ、いろんな職場行ってきたけど、なんかもうね、上司としては100点なんだよね。こんな上司にこうさ、大丈夫大丈夫って言われたらさ、安心すんだよね。
叱ることは簡単だけどね。それでは問題の解決にならないし、これが本当にうさこが意図的にやったなら、それはね、怒鳴られる話だろうけど、そういうわけじゃなければね。まあ、あときちんと原因究明して対策をとって、ね。まあ、そういうところをなかなか優秀な上司の方じゃないですかね。
ねえ、まだ若いのにさ、すごいねえと思って。
だいたいおいくつぐらいの方ですか？
わかんない。わかんないけど、私より年下なんじゃないかな。多分30代なんじゃないかな。
お、かなり若いね、そうしたら。
うちの会社ね、若いのよ、平均してみんなね、ほぼみんな20代なんだよね。
おお。
行ってても30前半とかね、若いのよね。
ああ、そしたら、なおのこと、ね、自分より年上のね、部下を指導するっていうのは、なかなかね、気を使いますわね。
そう。で、なんかそういうミスした時の対応もそうだし、なんかそういう、まあ一人一人にさ、こう気を配ってっていうか、大丈夫って、なんか困ってることないっていう声かけだったりとかさ、本当にね、困ってたらすぐ来るんだよね。別に助けてって言ってもないのに、なんか困ってそうな雰囲気を察してくるんだよね。なんかスパイダーマンのように。
まあ、スパイダーマンかどうかは別としても、まあ、それだけ周囲に、気を配ってるということよね。なかなか優秀な方ですね。
で、なんか仕事を振られてさ、で終わりましたって言ったら、ありがとう、助かったとか言われて。もうそのさ、言い方がさ、本当になんかモチベーションを上げる言い方っていうの？なんかやって、もう仕事だからやって当たり前みたいな態度取られたらさ、チって思うけど、ちゃんとなんかありがとう言える上司ってすげえなと。
ここまでの話を聞いたナオさんはやっぱり交換しようかという気になると思うい
や、交換してほしい。交換しちゃダメだ。交換したら、ブラックがこっち来るかもダメだね。
まあ、それぐらいね、素晴らしい上司の方がいて、本当それはいいことよね。まあ、いい上司もおればさ、わけわからん上司もいてさ、自分も苦労したこと何回もあったりしたけどさ。やっぱそういう話を最近もね、いろいろ聞いたりして、なかなかね、難しいよね、仕事は。
難しいよ。
だから、まあだからね、もう今、自分のようにこうやって引退した人間は、そこのストレスから解放されたっていうのがやっぱ一番大きいんですよ。この
そう
職
ね。
場の、ね、仕事のストレスももちろんあるけど、その職場の人間関係のごたごたから解放されたっていうのが、やっぱり一番大きくて、あれ以上働いてたら、本当になんかメンタルまた病んだかなという気にもね、なってたから。
なんか仕事の疲れはさ、なんとか休めば取れるけど、精神的なもんはやばいもんね。
今この番組聞いてらっしゃる方の中にもね、まあそういったお悩み抱えている方たくさんいると思いますけれども、めげることなく、とはいえね、あまり頑張りすぎることもなく、まあ嫌な上司とかね、ある程度適当にね、相手しておいて、まず自分の身を守ることを第一優先に考えてね、そこでね、社会的に頑張って、やっぱり体壊す人たくさん自分も見てきたんで、
いや、
というか
本当
自
に
分自
ね。
身もね、体壊したりしたんで、 決して無理することなく。言い方悪いけど、たかだか仕事でね、病気になったりとか、さ、うん、命をなくすとか、そんな割の合わんことをしちゃダメですから。うん、もう仕事はたかだか仕事ですから。それ以上のものでもそれ以下のものでもないので。もちろんね、うん、責任持ってきちんと仕事をやるのは大事ですけれども。
うん、
まずまず自分のことをね、第一に考えて。
うん、
ホワイトグリーンのようないい上司にね、恵まれればもうそれが一番いいんですけどね。
うんうん。まあ、なかなかいないからね、そんな人もね。
いないからこそさ、そういう人に巡り合った時にものすごくさ、
うん、
恵まれてるというか、幸せをね、実感するというかさ。
そうね。
なかなかいないですよ、いい上司は。うん、まあ、自分もかつてもうさ、フロア中に響き渡るような大声で何度も怒鳴られてさ。
え、大場さんが？
うん、まあ、これまだ若い頃よ。
ええー。
もう今だったらもうさ、パワハラとかなんかでもう訴えられるレベルですよ。
うん。
そういって大声で部下を怒鳴ることが自分の仕事だと思い込んでた、
うん。
管理職とか昔たくさんいたんですよ。
いや、今だっているよ。私の前の職場の上司そうだったもん。
これだけ今さ、いろいろニュースとかでもさ、取り上げられてるのにさ、自分のことではないと思ってる人のまあ多いこと。
うん。
パワハラとかセクハラとかさ、もう今これだけ問題になってるのにさ、
うん、
さ、もう毎日ニュースとかテレビでやってるわけじゃん。
うん。
全くもって自分ではないし、自分とは関係ない世界の話と思ってるさ、連中の、まあ、多いこと多いこと。
バカじゃないのって思うね。お前のことだよって。
ほんと。いや、なんでここでこう対応したらこうなるのっていうのをさ、考えるのかなとね。
うん。
いや、もちろんね、部下が失敗したりしたら、それは叱るところはきちんと叱らないとダメなんですよ。もちろんね、うん、何でもかんでも、うん、まあまあいいよいいよでは絶対それダメなんで。
うんうん。
たださ、その叱り方とか、それは自分、子供を叱るときもそうじゃないですか。
うん。
やっぱ感情的にね、ただ大声出せばね、あるいは机をバンバン叩けばいいというわけじゃないじゃないですか。
うん。
まあそういうことがわからん連中がさ、どうだろうね。自分が若い時は本当にそういったどうしようもない人が多くて、
うん、
今多少は少なくなったかなという感じぐらいなんですけどね。でもやっぱり今でもたくさんいますけどね。うん、
そうだね。
30年、40年前に比べれば、
うん、
いくらか減ったかなぐらいですけどね、
うん。
だから本当にね、皆様方決してくれぐれも無理をすることなくね。まず、第一に自分のことを考えて。もちろん、かといって、仕事に失敗してもいいとか、仕事適当にやれという話ではないので、仕事はちゃんとやった上でね。
うん、
はい。お金稼がないと困るしね。
まあ、そうだけど、まあ、本当に、いよいよダメだったと思ったら、もうやめた方がいいよね。
そうそうそうそう。
うん、
もう、終身雇用制度というのは、今の日本にはないからね。自分が働き出した頃はやっぱりまだまだね、公務員だろうが民間だろうが、そういったのが当たり前みたいな風潮がまだだいぶあったけど、今ないからね。それこそうちの子供だって、仕事途中でポンとかあって、事後報告があるぐらいで、あ、この前仕事変わったよっていう感じで。まあそんな感じで今やってますんで、今無責任な立場になってる自分が言うとあれかもしれませんけれども、まあ、うん、本当に無理だけはなさらずね。
そうだね。
自分大事に、はい、やっていただければ、うん、
はい、
まあそういうふうに自分大事に、やり続けると60を過ぎてアニメばっかり見てね、うん、あの世に行って両親に謝らなくちゃいけないというこういう私みたいになるわけですけれどもこれが果たしていいのかどうか
まあいいじゃないよ。
いや本当に父と母に合わせる顔がないですよ私
まあでも悪いことしてるわけじゃないからね。いいじゃん。
まあね。まあ悪いことはしてませんけどね。
うん、
ちょっと後で仏壇に手合わせるわ。どうもすいませんと。
ちょっといいお菓子でも買ってね、お供えして。
そうね。うん。父が好きだったお酒でもちょっと仏壇にあげましょうかね。
そうだね。うん、
そうだね。はい。ということで、まあ、今週もそろそろ締めに入りたいと思いますが。
はい。
あと、うさこは何かございますかね？
大丈夫です。
では、今週もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。